海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年も海外漫画ラジオをよろしくお願いいたします。今回はですね、海外漫画ラジオの第72回、ということになりますね。はい、森崎さん、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、ここ1週間の身近な海外漫画ニュースというところからやっていきたいと思うんですけれども、森崎さん、何かありますでしょうか？
はい、この1週間といいますと、こちらのフリースタイルのですね、この漫画を読め2024、こちらの方をですね、ようやくゲットいたしまして、
はい、
ちょうど昨日一昨日ぐらいにね、読んでたところでございました。うん、やっぱなんか、面白い作品が、ね、いろいろ海外漫画もね、いくつか、ランクインされていて、うん、すごく面白いなと思って、読ませていただいていたんで、原さんもね、参加されていらっしゃいますけれども。はい、で、なんかやっぱこのフリースタイルのこの漫画が読めと、あともう一つやっぱこの宝島社のね、うん、この漫画がすごいって、まあ、漫画のこういうランキングのちょっとなんか比較されやすいランキングですけれども、うん、なんかこの漫画、がすごいの方で入っていたローラディーンとかああいうリスニングとかあんまり入っていないっていうのがね、なんかそういうのもちょっと面白い。もっとなんかやっぱ渋めの作品が多いなっていうようなね、印象とかもあったりして、やっぱなんかこの2つのランキングの見比べみたいなのもなんか面白いなと思いつつ読んでおりました。
うんうん。そうですね。まあやっぱこの漫画を読めの方が年齢層が高いんじゃない？
ああ、それはあるかもしれないですね。
男女の比率がどうなのか分かんないけど、まあ男性多めなのかな、ちょっと分かんないけどな。なんかそういうのとかもかかってきそう。ローラディーンとかが入るためには、やっぱ少し若めの女性とかが。
そうですね。本当ヤングアダルト向けって感じですもんね。
そうですよね。はい。まあまあ、いずれにせよね、それぞれの表者の、何を選んだかっていうところが、まあ、一番面白いところかと思いますので、興味がある方はぜひ、
はい、
読んでください。
はい。
はい。僕の方なんですけれども、海外漫画ラジオでも以前、ご紹介した通り、12月23日土曜日に、学習院大学でシンポジウムが行われました。漫画史最高100年前のニューウェーブ、翔ちゃんの冒険のんきな父さん、親父教育、そして震災っていうやつですね。で、なんか、配信されるみたいな話もしてたと思うので、まあ、いずれね、なんかこういう、当日いらっしゃらなかったら見れるのかなと思います。はい、で、まあ、長丁場でしたけど、4時間ぐらい？
結構長いですね。
あ、ね、しょうがないね。うん、はい、けど、まあまあ、とても刺激的だったんですよ。興味がある方、ぜひご覧ください。とても、それぞれの発表も面白かったし、最後の、なんていうんですか、皆さんの討議とかね、そういうところも面白かったです。うん、で、会場では、翔ちゃんの冒険、こと、2023年に出ましたけどね、翔ちゃんの冒険とか、あと、復刻されたのんきな父さんなんかも販売されていて、うん、で、あとですね、こういうものが販売されてました。
うんうん、
フリップっていう、はい、同人誌というか人というかね、その、ボリューム1、1号ということですね。で、これは、下の方に書いてあるんですけど、日本漫画学会歴史学習部会っていうところがあるのかな、その日本漫画学会にね、その部会の、部会誌、ということですね。で、当日はこの紙版が変えて、まあ、ちょっと前に出てて、2023年の7月1日発行になってて、多分、うん、学会寄せかなんかで作ったのかな、
ね、
日本漫画学会はちょうど多分大会があったんだと思う。で、うん、その情報は知ってたんだけど、物を手に入れてなくて、で、はい、データ版、電子版の方はブースとかで買えるんですよ。で、リンク貼っとくんでね、興味ある方ぜひっていう感じで。で、僕はなんかこう紙で欲しかったんで手に入れてなかったんだけど、売ってたんでね。手に入れた。で、まだ読めてないんだけど、とても、面白そうです。特集 A、特集 B っていう感じでね、漫画のこととアニメのこと。かな。で、漫画の方が、その漫画誌、ってどう書かれるのかっていう、そういうなんか座談会みたいなのがあったりとか、 それからと戦前日本における海外漫画の流入っていうそういう記事が、にみさんが書かれてたりっていうことでね、
はい、
すごくあの面白そうですね。ぜひこの今これ収録してるのはまだ年末なんですけど2023年末なんですが年末年始でねぜひ読めたらって思ってます。
はい、
はい、ということでねここから、いつも通りやっていきたいと思いますけれども今回は2024年最初の回ということでまず冒頭に2つほど年始に行われるイベントの紹介をしてその後2024年の抱負というかねまあ、海外漫画ラジオ的にもそれから個人的にも、こんなことができたらいいですねっていう話をしていきたいと思います。はい、まずは年始のイベント情報ですね。ベーデー作家バンドデシネのことですね。ベーデー作家イサオムット展覧会&サイン会ということで東京にあるバンドデシネ専門店メゾンプチルナールのサイトに掲載された情報です。冒頭部分を読み上げます。メゾンプチルナールの店内にてフランスのバンドデシネ作家のイサオ・ムットゥさんによる原画展示&サイン会を年末年始に行います。サイン会の日時は2024年1月6日土曜日15時18時ですということで多分このエピソードが、配信されるのが1月2日だと思うんですよね。なので1月6日今回は間に合いますのでは
い、ぜひ行ける方はね、
はい、興味ある方ぜひって思います。でイサオムットさんという方僕残念ながら読んでないんですけど作品は、1983年生まれの日系フランス人の作家さんのようですね、まあ、イサオっていうの名前日本人的なお名前だよね。で代表作に、クラパスっていう作品これ意味がねなんかこうなんていうの畑を作るために、土を耕したりなんか土を掘ったりしたそれを、土を避けて山にしとくそれのことクラパスっていうそうですね堆積そういう感じ。それからとレ・ゼバポレっていう、まあ、蒸発した人々って訳していいのか、いずれも、サルバカンヌっていう出版社があって、若手のちょっとグラフィックが強い作家さんたちが本を出す出版社としてよく知られてるんですけど、そのゼバカンヌから、クラパスの方が、2021年、レ・ゼバポレの方が、2023年に出ているということですね。まあ、すでに何点か本出されてますけど、これからどんどんどんどん活躍されていく作家さんのようですね。はい。で、展覧会が2023年の12月22日から、まあ、昨年から、2024年1月12日まで、行われていて、日曜日が定休ということですね。で、改めてサイン会は1月6日土曜日、15時から18時ということですので、興味がある方はぜひサイトをチェックしてください。
なんかこのね、2023年に出たレ、ゼパポレという作品、うん、これはねなんかアーセルベデヒショーグランプリのノミネート作品か何かに選ばれていて、そうなんですよ。私ちょっとなんか気になっていて日本舞台にした作品なんですよね。なのでなんかちょっと気になっていたんで本当なんか行ける方ぜひね行っていただきたいなと思います。
はい、そうですね。なんか小説が原作らしいね、これもともと。
あ、そうなんですね。
はい、ということですね。はい、そして続いてですね、もう一つありまして、ディン・ブオ・イエン個展、遠路的無話ロードサイド・デイドリーム。これが大阪のこの花区梅花、というところにあるミニコミリトルプレスなどに強いセレクトショップ四角さん、まあ、有名なところですよね、はい。そのブログ四角の人たちのごめきで公開されている情報ですね。冒頭部分を読み上げます。台湾の画家漫画家、リンボーイエンの絵画作品をまとめた画集遠路的無話、漫画シックから出てると。この発行を記念し関西初の個展を開催しますということ で、でこちら東京タコシェからの巡回展ですということですね。東京タコシェで行われた展示については海外漫画ラジオの第64回で紹介いたしましたね。このディン・ブオ・イエンさん、1988年生まれの台湾の画家漫画家さんで、今回合集遠路的無話、ロードサイドデイドリームが発売されましたということですね。で、今すごくノリに乗ってる作家さんで2073年的、電子玩具っていう作品がスローワークパブリッシングっていう台湾の出版社から出てこれが2023年の金満賞を受賞いたしました、はい。そしてさらにランバーロールっていうね、日本で、出版されて漫画家さんとかが集まって作ってるそういうなんていうんですか アンソロジーとかそういうものがありますけれども、はい、その特集台湾にも参加していて、鐘楼っていうね短編を発表されておりました。でさらに今回の来日に合わせて夢次元からやってきたっていう作品のね日本語版なんかも作成されておりますね。はい、でこちら2024年年明けの1月6日土曜日から1月21日日曜日まで行われていて、火曜日と水曜日が定休のようですね。
はい、いやこれこの方ね、私もランパーロールで短編を読ませていただいてからすごい気になっていた作家さんなので、うん、すごい大阪の巡回展とっても楽しみで、ぜひ行きたいと思います。
はい、ね、作家さんが来たりするのかどうかちょっと分かんないですね。はい、まあ、ぜひですね。はい、はい、ということで2つほどね年始のイベントを紹介いたしました。はい、でここからねこの2024年の抱負的な、そういう話をしていきたいと思います。まずはまあ海外漫画ラジオの抱負というか目標というか、そういう話をしたいんですけれども、ちょっと前にね年末一番最後の配信でも1年振り返るようなお話しましたけれども、海外漫画ラジオは2023年の4月にスタートですね。もう少しで1年ということになります。で当初は週1更新だったんですけれども、途中から週2回更新にいたしました。まあ、このペースをねぜひ維持したいなと思っております。まずはね、でもともとは日本語で読める記事中心に海外漫画の、記事を、紹介してね、それについてちょっとコメントつけるみたいなスタイルでやってたんですけれども、途中から英語とかフランス語の記事なんかも参照するようになりました。で、当初は、まあ、いわゆる記事、を取り上げるっていう感じだったんだけど、途中から、展覧会の情報とかね、イベント情報とか、うん、そういうようなものも取り上げるようになって、今に至っているということですね。で、まあ、今までやってきたことは維持しながら、2024年はぜひ他の言語ね、ドイツ語とかね、うん、イタリア語とか、アジアの言語いろいろありますけれどもね。そういったものの、記事も紹介したいなと思ってます。まあ、すぐにできない可能性もありますけれども、少しですね、はい、やっていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんかありますか、こんなことやりたい、やれたらいいんじゃないかとか。
あ、そうですね、これどうなんですかね、聞かれている方がね、どんな情報を知りたいかみたいなので、そういうのもあるかと思うんですけれども、なんか個人的には、ね、原さんすごい真面目だから、こういうなんか記事とかのね、なんかニュースとかに充実するっていう方法で方向で方法を述べられましたけれども、なんかもっと雑談をしてもいいんじゃないかなみたいな、ね、とか思いますね。なんか原さんが最近作った料理とか
あ、そういう雑談
そういう雑談どうですか。ぜひこれちょっとね、聞いてる方なんかこんなの聞きたいみたいなのがあったらね、コメント入れていったら、
コメント欄に ね書いていただ
けくださったらね嬉しいですけれども、
ありがたい。
なんかもっとなんだろう、軽い雑談とかどうですか。
そうですね、それこそね途中から言い始めたけど、その月を振り返るみたいなことはやってるじゃないですか。だからそれは当然やってくんだけど、
はい、
そうだね、まあ、とはいえ漫画のことをやったらいいのかなとは思うけどさ、思うけど、はいはい、でも海外漫画の本棚の方ではね、一番最後に日本の漫画の話もしたじゃないですか。
ああ、やりましたね。
だから、はい、毎月1回ぐらいそういう話もあってもいいかもね。
ああ、最近読んだ面白い漫画。
そうそうそう、何が面白かったとか。僕は、はい、サンデー漫画クラブもやってるから、日本の漫画はそこそこ読むから。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。だからそれは全然できるかもな。まあでも、はい、なんかね、そういった明るいものとかも、やっててもいいかもしれないですね。
ですね。はい。
はい、はい、わかりました。はい、それからあとは個人的な、なんていうか2024年の、海外漫画関連の抱負っていうかね、そういったお話もできたらと思うんですけど、僕は、まず僕からいきますけど、まあ、バンドデシネの翻訳がメインなんですよね。で、2019年にサウザンブックスのね、クラウドファンディングやってレベティコを出して、サウザンコミックスっていうレーベルを作って、で、それが、レベティコが第1弾になって、今、第7弾までやってて、で、2024年には第8弾とかできるかなっていう感じなんですけど、クラウドファンディングとか。で、割とね、その、年明けて、成立して2020年から今に至るまで、割とその、サッタンコミックスが中心になってきてるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、編集の仕事とかもしたりしてるから、そうなんだけど、で、 で、自分のバンドですねが、結構減ってきてて、翻訳が。
ああ、なるほど。
やってはいるんだけど、はい、とりわけ持ち込みを全然してないんですよ。その時期から。
はいはいはいはい。
ちょっとね、そろそろその持ち込みをして、自分の翻訳を増やしていくっていうのは、やっていきたいなって思ってますね。で、ちょうどだからそのあたり、もうコロナの時期とかぶってるんですけど、新しいものちゃんと追ってないので、
そうなんですね、うん、
その中でも優れたものもあるでしょうから、うん、そういったものをね、はい、きちんと抑えながらやっていくっていうことは一つはやっていきたいなっていうのは思ってる、
はい、
あとはもちろんサウザンコミックスの活動も力は入れていきたいので、それはそれで並行してやっていくんですけど、でサウザンコミックスの活動と結構関わってくるところとして、僕もともとバンドデシネの翻訳紹介を、まあ、して今に至ってるわけですよね、うんで、ただ、アイデアっていう雑誌がね、コロナ禍で出て、その時には世界の漫画全体のこととかも紹介することやったんだけど、やっぱそういう方向にもすごく興味があるんですよ。で、はい、バンドデシネがさ、フランス語圏って、アングレムもそうですけど、
はい、
フランス語圏の漫画だけじゃなくて、世界中の漫画を、そのなんかこう、その賞がある時にね、ノミネートするんですか。は
い、そうですね、うん、フランスはやっぱなんかそういう意気込みがすごい強いですよね。世界の漫画を紹介してやろうみたいなね。
本当本当本当そう、うん、アメリカとかより強いような気がするけど、うん、
はい、
なんか僕やっぱそういったところで自分が興味をね、なんかこう強めていったところもあったりするんで、僕自身がそういう気持ちかなりあるんですよね、うん、世界の漫画っていうね、うん、だから世界の漫画全体を紹介する活動っていうのはやっていきたい。で他にじゃあこういうプレイヤーがいるかって言ったらさ、あっていけないんだよね。
はい、そうですね。やっぱまあ、ね、うん、ある言語とかある地域とか ね、そういう限定の方は、まあ、何人かやっぱいらっしゃいますけれども、
うん、
やっぱ、ね、全世界みたいなところをね、俯瞰して見られていらっしゃる方はまあ本当少ないですよね、
うん、まあ、能力的にそんなことできる人がね、うん、いないっていうのはそれはそうなんだけど、
大変ですよね。
でも文学だったらね、外文とかって言って割と世界の文学全体に興味がある読者にもいたり紹介する人もいたりっていう感じだから、
うん、
なんかそういうようなことはすごく思ってて、で、はい、まあね、そういうことをやれてるのは森崎さんだから一緒にこういうポッドキャストやってるわけだけど、
はい、
なんかそういう方向のこととかをやっていきたいなと思ってますね。だまず何ができるかって言った時に、こういうポッドキャストとか YouTube とか簡単だからできるけど、あとはジンを作るとかね、はい、自分の予算でできるのね、
はい、
そういうことをやっていくのとか、その先に本とかできたら最高ですけど、
うん、
まあ、そういうこととか、あとイベントをね、行っていくとかね、なんとなくそういうようなこととかをやる、一歩を踏み出せたらなってことはちょっと思ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。それはとても楽しみにしております。
そうですね。
はい。
森崎さんどうですか？
私ね、そうなんですよね。一応なんか抱負考えてきてって先週、宿題をいただいて、はい、いただいたものの、ね、あんまりね、私こういう抱負を考えるのがすごい苦手で、結構なんだろうな、思いつきでいろいろやるたちなので、
なるほどね、
なんかね、あんまりこう、計画性がないんですけれども、まあでもやっぱりお店が、はい、今年、ね、2023年で、やっぱりこう、これまでの結構やっぱね、2022年ぐらいまではコロナの影響とかもやっぱりあったものの、うん、まあ2023年ぐらいから、まあいろいろ、海外からもね、いろんな方が来られられるようになりましたし、イベントとかリエルのイベントとかもね、やりやすくなってきたみたいなところもあるので、うんうんうん、まあ、やっぱちょっと2024年も、引き続きというか、まあ積極的になんかこういうお店を使ったイベントであったりだとか、何かそういうのを、まあ、リアルのものと、まあ、オンラインも含めて、まあ、こういうポッドキャストとかも含めて、まあ、オンラインでやるものも含めて、まあ、両方ちょっとね、引き続き頑張っていきたいな、みたいな、まあ、すごい、ふわっとした感じですけれども、思っております。ちなみに、もう、ほんとね、思いつきなので、なんか、こんなことやろうぜ、みたいなこと言ってくださったら、あ、面白いと思ったら、もう、全然すぐ乗っちゃうタイプなので、
あ、
もう、なんか、そんな感じで、2023年もね、思いつきで結構いろんなことやりましたけれども、2024年もそんな感じでやっていきたいなと思っております。
なるほど。とりわけね、はい、関西に住んでる人とかね、森崎さんにこういうことをどうですかとかっていうね、提案してもいいかもしれないですよ、
はい、ね、ぜひぜひ一緒に何かやりましょう。
うん、まあ、特にね、 海外漫画が好きな人とかね、まあ、あるいはあの海外漫画興味があるんだけれども、なかなかなんかこう、はい、深掘りができないというか、まあ、値段も高いですしね、そういう人にとっては、ね、あの書式喫茶森ってすごく利用しがいがあるところなんで、あのなんかこう読書会とかさ、そういうようなのとか ね、
そうですね、なんか、まあ、せっかくちょっとね場所はあるんでね、なんかこの場所を使ってこう何かうまいことねやりたいなとは思いつつ、なんか私もあんまりいいアイディアがねあんまり思い浮かばないので、そのあたりなんかこうお知恵のある方ね、こういろいろなんかこそこそって教えていただけたらすごい嬉しいです。
あとあれか、満開とかはもう出すことを決めてんですか？
あ、満開は一応ですね、また2024年の5月のコミティア初出しで、はい、一応なんか進んでいるかな。はい、そんな感じでやっております。はい、あのちなみにですね、まだあのもしなんかあのネタあるよっていう方いらっしゃいましたらね、あのこうあまだ参加枠が空いておりますので、はいはいはい、よかったらご参加いただけたらと思います。
もうだからさ、あと5ヶ月ってことでしょ。5ヶ月後には本ができてなきゃいけないんですよね、はい、コミティアの、
はい、そうですね、はい、そうです。
ってことはあの、はい、まあなんだろう、ギリギリでやるとしても4月半ばとかには入稿しなきゃいけないですよね。ギリギリでも間に合わねえか。
そうですね、そうですね、そんな感じですね。4月にはもうなんかほぼほぼ出来上がってないといけない感じでございますね。
はい、なので興味がある方ね、ぜひ早めにあの、はい、やりたいですっていうご相談とかね、されておいただければと思います、ね。
はい、よかったらぜひ、はい、お願いします。
はい、ということでね、2024年も、海外漫画を、2024年こそはって言ったらいいのかな、はい、海外漫画をね盛り上げられたらなっていうふうに思っておりますので、はい、どうぞ、海外漫画ラジオ、それから海外漫画の本棚ともどもよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。